キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
皆さんにお聞きしようと思いますが、日曜日と他の曜日とは皆さんにとってどのように違っているでしょうか。日曜日の礼拝に来るクリスチャンと会う、その歩みと月曜日から土曜日までそれぞれの生活をしている時の歩み、どう違っているでしょうか。もちろんやることは違っていると思いますが、その時の思いや神様との歩みという意味でどんな風に違っているでしょうか。私はそれが長いこと随分違うものでした。クリスチャンの家で育ちましたので、信仰を持って聖書の教えに親しんで歩むのは当然のことと受け止めていました。教会で、また家庭で、しかし家庭からひとたび足を離れて学校に行ったり友人たちと一緒に過ごしたりする、その中では全く違う自分勝手な好き勝手な歩みをしていました。そんな歩みの中で私が感じていたことは、どうも自分の信仰というのは借り物の信仰のようだ、遠く離れたものにあるような感じがしていました。これは家族の信仰を私も受け取っているとか、教会の先生たちが教えてくれることを私も受け取っているというような、誰かの信仰であって私もという感覚。聖書の中に書かれていることは確かにあったのだろうけれども、遠い時代のあの場所で、あそこで繰り広げられたことであって、あまり今の私と直接関係があるとは思えない。そういう意味でも遠い事柄、しかもそこで教えられていることは私の日常生活の具体的な歩みというよりは概念的な宗教的なものとして頭に入ってきました。イメージとして浮かびました。でも実際の生活に何か影響を及ぼしたかというと、あまりそうではなかった。そういう意味で日曜日と月曜日から土曜日までは随分違う歩みをしていましたし、そこでの信仰というものは随分自分から遠いものであるように感じていました。そうするとどういうふうな思いになっていくか、もしかしたら皆さんの中にも心当たりがあるかもしれません。これはだんだんだんだん辛くなっていくんですね。というのは、聖書の中に家族から教会から聞くことは、こう歩む、これが良い歩みだ、素晴らしい歩みだ、この形があるわけです。一方でそれとは違う歩みをしている自分の歩みがあると、何をしていてもこのことが引っかかるわけですね。頭の中にどこかで思い浮かんでくるわけです。せっかく好きな楽しいことして喜んでいるのに、これは本当はしちゃいけないことだっていうようなことが聞こえてくる、頭の中に浮かんでくると、十分に楽しめない。せっかくのことなのに、いつも後ろめたさがあったり、やましさがあったり、自分は本来あるべき歩みではないことをしているというような責めや咎めがある。で、教会に戻っていかなければいけないわけです。土曜日、日曜日になって、そして気持ちを切り替えて神様のところに礼拝しに、聖書のお話を聞く。そうすると、ああ、自分は一週間、これとは全然違う歩みをしてきたな、と、やっぱりこう、ぐさりぐさりと嫌な思いをするわけですね。今週こそはまあ、ちゃんとやろうかなと思って出かけていきますけれども、また、ご多分に漏れず、いつもと同じような好き勝手な歩みをするわけです。その度に、ああ、本当はこうでないはずなのにな。そんな歩みをずっと続けていると、信仰というのは非常に煩わしいものになっていきます。そんなことならいっそのことをやめてしまえばいい。そんなことに惑わされて、煩わされて、 いつも責められるくらいなら、いっそのことそんなこと全部忘れてしまえば、自分の好きな歩みをちゃんとすればそれなりにできるだろう。でもそのところでも、やっぱりそれは捨てきれないわけですよね。それを捨ててしまったら、まさにあの聖書の中に言われている神に喜ばれない、裁かれる、滅ぼされる民の歩みに自分は置かれてしまうことになるので、それはまずい。端っこの方でもこの神様の輪っかに加わっていないとまずい。でも端っこに加わり続けるというのは非常にしんどい。こんな歩みを繰り返していくことになります。そのうち人は賢いもので、これを気にしないように、日曜は日曜、月曜から土曜は月曜から土曜、完全に割り切って生活をすることになります。この日曜日の教会から帰っていくときが、その移り変わりの時です。聞いたことを忘れていく。気持ちを切り替えていく。そして月曜日から土曜日までやって。そして土曜日から日曜日にかけて、もう一度気持ちを教会に向けてくる。教会では教会の顔。普段は普段の顔。そうでもしなければ信仰というのが煩わしい、本当に自分を責める辛いものになっていく。果たして聖書はそういう信仰の歩みを教えているのだろうか。この今日から始まる4回の日曜日でヘブル人への手紙を読み進めていきます。その中で私たちは日常の歩みの中にあるイエス・キリストとの歩みのリアリティというものを回復したいと思うんです。イエス・キリストと共に歩む歩みというのが、なんかその信仰の縛りの中で苦しいだけ、後ろめたいだけではなくて、ああ、本当に喜びに満ちたものなんだ。意味あるものなんだ。このお方にあって私は本当に生かされているんだと。日曜日だけでなく、月曜日から土曜日まで生活の場において、本当に受け止めて歩めるような信仰生活を、もう一度確認したいと思うんです。私にとってその歩みは、大きな助けになったのは、牧師になったことでした。牧師になるといいですよ。毎日教会来れますから。周りにいるのはクリスチャンばっかり。このことばっかり考えて生きていればいい。自分を煩わされるような俗世間のところには行かなくて済む牧師ですからといえば。そうやって自分を守って、自分の歩みが教会、クリスチャン、信仰で彩られれば、確かにそれは使い分けなくても済むようになります。もしかしたら皆さんの中にも、私は社会人の時はまあ難しかったけれども、リタイアして時間ができて、自分のペースで生活できるようになって、教会のことを考えられるようになって、自分の生活は神様と歩むようになりました。そういう方いらっしゃるかもしれません。置かれた環境とか状況とか人間関係とか時間の歩み方とか、そういうものは本当に大きな影響を持っています。でも、クリスチャンに囲まれたら、余裕ができて自分のペースで生活できるようになったら、私たちが神様と一緒に歩めるだけだとしたら、どうなのでしょう。責任を持って一生懸命一週間それぞれの場所で歩んでいると、まあその時期は仕方がない。もう少し余裕ができたらね。聖書はそう言っているんでしょうか。余裕ができた時に神様と一緒に歩みましょう。言っているんでしょうか。聖書は、いつ、どのような場面でも、厳しい困難な状況であればあるほど、神と共に歩むという歩みを教えているでしょう。それは、状況によって手に入るのではない。自分の時間の自由さによって手に入るのではない。周りの人がどういう人かによって手に入るのでもない。このヘブル人への手紙は、イエス・キリストのすべてにわたる優位性ということを書いています。何にも勝るイエス・キリストによってと書いています。私たちが日常生活の中で、このイエス・キリストというお方を、遠く2000年前、あのところに生きたお方としてではなくて、リアルな生きた私の救い主として、この生活の中で見出していくことが、 どんなに忙しい歩みの中でも、どんなに私たちのクリスチャンでない人に囲まれる歩みでも、仮に教会に来れない歩みの中であっても、本当の信仰の歩みを歩むことのできる、たった一つの道。それは、イエス・キリストが私の歩みに、今なお生きてということを受け止めることになります。それは、私たちの歩みを本当に大きな喜びに満たすものです。信仰が責めたり、後ろめたさをもたらしたり、やましさに私が苦しんだり、そういうことはもうない。生きていることに意味がある。イエス・キリストと共に歩む歩みに意味がある。喜びがある。ああ、これこそ私の歩みだと胸を張って言える。そういう歩みに私たちは導かれていきます。こういう時ですね、イエス様が電話をかけてますので、誰か出てくださいって言うんです。出ました?大丈夫ですか?大丈夫ですね。はい。私たちは神様の語りかけをここで聞きたいと思うんですけれども、一つ一つの事柄の中に、神様が、イエス様が、生きて私たちと共に歩んでください。そのことを今日もお話ししたいと思います。ヘブル人への手紙の一章の最初のところに神様が語りかけているんだということが書かれています。どんな方法ででしょう?二つのことが書かれていました。一章の一節、二節。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られました。これが昔です。昔、父祖たちに神が預言者たち、あらゆる方法を通して、この終わりの時には、御子イエス・キリストによって私たちに語られていると。これが二つ目のことになります。神は民に語りかけて、ご自分のなそうとしておられること、ご自分が約束されること、語りかけてきた。民にどう歩んでほしいか教えてきた。預言者たちを通して、いろいろな方法で、一遍に全部ではなくて、その場面その場面に応じて、例えば、信仰の父というアブラハムは、自分が生まれ故郷を出てくるその時にあたって、神様の約束を聞きました。自分には実現することがないだろうと思う、本当に大きな約束です。神様がしますよ。神様の側から語りかけて、それに導かれてきました。ヨセフという人物がその後に出てきます。ヨセフは自分の行く先を夢の中で見ます。お兄さんたちもお父さんも自分に向かって拝む。そんな夢でした。その夢を見て彼は歩み始めます。それはやがて本当に多くのなんでこんな風になるんでしょうかということをいくつも経てやがて実現していくことになります。モーセという人物は、イスラエルをエジプトから救い出した人物です。彼は、もともとイスラエルの中に生まれ、でもエジプトの王宮で育てられ、仲間のところに戻っていこうと思ったら、お前なんか私たちの仲間じゃないと言われ、全部で80年、本来の歩みでない歩みをしたときに、神様から呼ばれる。燃え盛る芝のところから。神の大きなご栄光の中に、モーセ、モーセ。あなたの立っているところは聖なるところだから、足の靴を脱げ。神の大きなご栄光の前に呼び出されて、ここに新しい歩みがある、告げられていきます。預言者たちは様々な方法で語りました。彼らも神の語りかけを聞いたんです。例えばエリア。エリアは大きな地震の中にも神の言葉を見出すことはできませんでした。大風が吹いても神はいませんでした。その辺が燃え尽きるようになっても神はいませんでした。その後にかすかな細い声で呼びかけを聞いて、そこに神の歩みを見出していきます。目を見張るような素晴らしい出来事じゃない。小さな聞き逃しそうな言葉の中に神の導きを見出していきました。エレミアという預言者は 民を前にして、砕かれたその陶器を使って、これが練り直されて、もう一度器に整えられていく。神の民はそういう歩みが必要なんだ。実物教育をしました。ある時には、良いことは神様から来ているものだ、感謝しなさいと呼びかけ、ある時には、神に立ち返りなさい、このままの歩みが続いてはいけないと語り、神の御心は民に、その時、その場面に応じて語りかけられ続けてきました。しかし、終わりの時となっては、神は、御子イエス・キリストにおいてこれを語られた、明らかにされた、余すところなく私たちに示されたというんです。二節の後半からイエス・キリストとはどのようなお方なのかが三節、四節まで書かれていきます。それは、キリストが初めの初めからどのような方としておられたのか、そこから始まっていきます。神が光をあれと天と地をお作りになった。水よひとところに集まれ。地は草を、木を生じさせよ。海の中には生きたものが、地の上には這うものが。そうして神はすべてのものをお作りになったところに、人を作りになられた。我々の形に似せて人を作ろう。男と女とに人を作ろう。地の塵で形を作り、その花に命の息吹を吹き込んで、人は命あるものとして生きるようになった。なんとそこに、御子イエス・キリストもまた、共にこれを作るものとして、存在し、御手を動かし、この歩みを司っておられたのだというんです。万物の創造者である。この方によらずに命を得た者はいない。すべてのものが、このお方によって命を与えられ、意味を持って、目的を持ってこの世に置かれたんだ。このお方は万物の相続者となられたとも記されています。相続者というのは私のものとして引き受けるという意味です。作られた世界すべては私の名前で語られる。私が責任を持って引き受ける。私の権威の及ぶものである。そのうちの何一つ良くないものとしては存在しないように、私は言葉の権威を持ってこれを司る。神は、キリストと共にこの地のすべてを治められたと言います。そのイエス・キリストは、人の歩みが罪に傾き、自ら災いを招き、その中で苦悩し、人と人とが傷つけ合うその歩みに、自ら人となって地に下られた。神の栄光の輝き、神の本性の完全な現れであるお方が、私たちの間にあって住まわれた。声をかけて会話をできる方として、目で見て動いて行動しているのを知ることができる人として、その方の伸ばした手に私たちが触れることができる方として、生きて私たちの間を歩まれた。神がどのようなお方であり、神が何を私たちに望んでおられ、神が私たちと共にとはどういうことかを示すため、イエスは私たちと共に歩まれた。そして、すべてのものの贖いのために、すべてのものの救いのために、ご自分の命を十字架にまで差し出せ。この十字架にかかって、イエスは死なれた。三日目、墓から蘇り、天に上げられ、天の滞納者の右の座について、今なお私たちを取りなしていてくださる。私たちの歩みが良いものと導かれるように、生きて、働いて、御手を伸ばして、関わってくださっている。それがイエスなんだというんです。さあ、ここに記されたイエスの歩みは、一体どの時間の歩みだったでしょうか。2000年前、ユダヤのベツレヘムで生まれ、30数年の生涯を公に人の前で歩まれた、あのエルサレムで命の最後を遂げた、あの イエスを語っているのでしょうか。確かにそうです。しかし、それだけではありません。天地の始まりの始まりから創造者としておられ、万物をご自分の権威において保ち、導かれてきたお方が人となって私たちと歩まれ、そして蘇って天の右の座に着かれ、今なお取り直しておられる。最後の最後の完成の日まで。イエス・キリストのストーリーは、歴史の始まりからやがて完成に至るそのところまでを含むストーリーとして、ここに記されているでしょう。あの時、あの場所で、私とは関係なく、あの時代の人にだけ表されたイエスの姿だけではなく、私たちのこの生涯を含む、始めから終わりまで、生きて私たちの救いの君となられたイエス・キリスト。この方によって、神はご自分を明らかにしておられるのだというんです。私たちがこのお方をもう一度生きた存在として見出していくためには、イエス・キリストの永遠のこのストーリーの中に私自身のストーリーもしっかりと含まれていることを理解することが大切です。私の歩みです。私が何年前になるでしょう、この世に命を与えられて産み落とされた日、イエス・キリストが私の存在を意味あるものとしてこの地に置いてくださったのです。万物をお作りになった方、その万物の中に私の命も含まれて、この地に意味あるものとして、生かされるべきものとして歩みを与えられた。家族の中で、友人たちの中で、仲間の中で、お世話になった方々の中で成長していく、そのところに神は愛を注いで私たちを導いてくださった。必要なものを助けを備えてくださった。そうして私たちは成人になっていき、与えられた責任役割を果たし、やがてこの地上の生涯を終えていくことになります。そのすべてにおいてイエスは私の歩みに関わり続けてくださっているのだ。私の歩みが神から離れていくとき、それを取り戻すために、私の歩みが神にあってどのようなものであるかを指し示すために、イエスは地上で歩まれたその歩みを教え、これに習うように私を促し、ここに歩ませながら私たちをご自分のものとして、その生涯を完成しようとしておられる。やがて生涯最後の日、私たちが目を閉じて最後の一息をするまで、この地上においてイエスは私たちの生涯に関わり続けてくださるお方です。そしてこの地上での歩みを終えたならば、天の右の座に座しておられるその方と共に私たちは迎えられ、もはや終わることも尽きることもない永遠の完成された歩みに移されて、新しい歩みを歩むことになる。イエス・キリストの永遠にすべ収められるその歩みに、私たちのストーリーもまた重なるように導かれていくのです。ですから今週一週間歩むときに、朝起きて一日の歩みを思い起こすときに、この一日の歩みの中に イエス・キリストは私と共に歩まれるのだということをぜひ心に留めていただきたいのです。教会に来るクリスチャンと出会う日曜日だけではありません。私たちの毎日の生活の場、朝から晩まで、一つ一つのところにイエス・キリストは私たちと伴って歩んでくださる。私たちがいいことをして神様を覚えている時だけではありません。私が神を忘れ、目の前のことに一生懸命になり、あるいは神様の目を逃れて、自分のしたいことをしている時ですらさえも、神はキリストにおいて私たちと共におられる。大切な人と向かい合って会話をし、共に歩んでいくとき、この間にイエスは共におられて、この関係を祝福して、さらに深めて良いものにしようとしてくれている。そのことを思い起こして、この大切な歩みを歩んでいただきたいんです。イエス・キリストは遠く離れたあのところにいる方ではありません。私の歩みのただ中に生きて働かれる方として共に歩まれる方。そのことを私たちは確かなこととして日々受け取りながら歩んでいきましょう。そのために来週から神が何を私たちになさろうとしておられるのか、御子イエス・キリストによってどのようにそれが実現するのか、そのことをもう少しお話ししたいと思います。それを知るときに、ああ、本当にイエス・キリストは私の救い主として、一時も片時も離れることなく、共に生きて歩んでくださっているんだ。そのことを理解することができるでしょう。また来週、ご一緒にそのことを聖書から学びましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。